聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は認知症をテーマにお送りします。スタジオには地域共生推進課の西本舞子さんと認知症つながり推進員の後藤香織さんにお越しいただきました。西本さん、後藤さん、よろしくお願いします。早速ですが、今日は認知症についてのお話ということで、まず後藤さん、認知症とは何かを改めて教えていただけますか？
そうですね、認知症というのは、まあ、様々な原因によって、ね、脳に変化が起こるんですね、はい、でそれはもういろんな病気が原因なんですけれども、そのことによって記憶力や判断力、日常生活に支障をきたす状態のことを言うんです、
はい
はい、で特にまあ高齢者の方に多く見られるんですけれども、うん、まあ、若い方ね、若年性認知症というものもございまして、はい、でまあ、若年性認知症というのは65歳未満で発症する認知症のことなんです、うん、でまあ、高齢者さんの認知症とまたちょっと違う課題が出てきてまして、仕事や家庭生活などにまあ影響を与えることが多くて、うん、まあ、周囲の理解がとても重要になってきます。
あ、そうですよね。認知症の症状にはどのようなものがあるんですか？
一般的にあの皆さんイメージするのは物忘れをイメージされるんですけれども、うん、はい、本当物忘れだけじゃなくって、まあ、大きくは脳に起こっている病気によって直接起こる、それがまあ物忘れだったり、理解力や判断力の低下などの症状である認知機能障害と言われるものと、うん、
はい、
まあ、それに付随して周りの環境とかその人の個性とかそういうものによって起こる不安とか不眠とかイライラなどの、まあ、行動や心理に関する症状の行動心理症状、まあ、英語で言って BPSD って一般的に言うんですけれども、はい、そういうものがあります。
あ、なるほど。こうあの最近テレビでよく聞く MCI、はい、これは何ですか？
はい、あの MCI って日本語で言うと軽度認知障害って言うんですけれども、
軽い認知障害
ですね。そうですね、はいはい、あの言った認知機能の低下は見られるんですけど、うん、日常生活に支障がない状態、これ支障を来してくると認知症になるんですけれども、あ、はい、まあ、日常生活には支障はない、でもだからといって正常とも言い難いというような状況になりますので、うん、まあMCI というのは認知症の前段階というふうに言われています。
はい、
でこの MCI の期間を、まあ、どう過ごすかによって、その後に認知症に進行するのか、それとも維持するのか、逆に、まあ、改善するのかということもありますし、まあ、その先もし認知症に進行してしまったとしても、しっかり認知症に向き合ってよりよく生活するため の、 あの鍵になる期間になるんです。
はあ、わかりました。認知症の前段階、はい、大事な鍵ってことですね。
はい
はい、では西本さん、ここで認知症施策に関する国の取り組みを教えていただけますか？
はいはい、令和6年の1月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法っていう長いあの文章になるんですけども、それが施行されてます。
はい、
この法律の目的っていうのは、認知症の人があの尊厳を持って生活できる社会っていうのを実現することを目的にしてます。はい、国とあの自治体、西宮市もなんですけども、認知症施策を総合的かつ計画的にあの策定して実施する責任っていうのがありまして、
はい、
でまた国民の一人一人が認知症や認知症の人々について正しい理解を深めて、まあ、共生社会の実現に貢献することっていうのが重要になってます。でこのようなあの背景の中で、あの新しい認知症観っていう考え方っていうのも生まれてます。
新しい認知症観って、これは後藤さん、どういうものですか？
新しい認知症観とは、認知症になっても一人一人ができることややりたいことがあり、地域で仲間とつながりながら希望を持って自分らしく暮らすことができるという考え方なんですけれども、
はい
はい、どうですかね、認知症のイメージって皆さんどんなイメージをお持ちかなと思うんですが、
はい、
なんか ね、認知症になったらもう何にもできなくなって何にも分かんなくなる人みたいなこうネガティブなイメージが強くなかったですかね。
あ、そうですね、うん、
でそういうまあ認知症のイメージを新しい認知症感に変えていく、もうネガティブなイメージを払拭していくっていうことの考える、そういうふうに考えることだけじゃなくって、認知症の人もそうでない人も、まあ、認知症を自分のことやみんなのこと、そしては地域社会のことと捉えて認知症に向き合っていく第一歩になる考え方なんです。
はい、自分のことみんなのこと、はい、分かりやすいですね。一言じゃないんですよ、はい。それで西本さん、はい、西宮市ではどのような取り組みを行っているんですか。
はい、西宮市では、認知症の人が尊厳を持って生活できるように3つ の重要な施策を推進しています。
はい、
まず1つ目が認知症に関する理解の促進と啓発の充実になりまして、2つ目が認知症を早期発見早期対応できる仕組み作りになります。最後3つ目が認知症の人や介護者の方を支える体制を充実させていくということについて、施策の方を推進してます。
はい、
でこちら の3つの取り組みを通じまして、認知症への社会の理解を深めながら、まあ、認知症の人やその家族が地域で自分らしく暮らし続けられることっていうのを目指して取り組みを進めてます。
はい、では一つずつ詳しくご紹介いただきましょう。
はい、
まず認知症に関する理解の促進と啓発の充実ですね。はい、具体的にはどのような取り組みですか。
はい、いろいろ取り組みをしてるんですけども、
はい、
主にいろんなパンフレットというのを作成してまして、まず一つ目が認知症サポート便利帳というものがあります。
はい、
でこの中身っていうのが認知症の方が相談できる窓口とか利用できるサービス、またサービス以外のいろんな地域活動があるので参加可能な地域活動をまとめたもので、認知症になる前の予防の段階から、まあ、症状がちょっと進行していた段階に応じて使える社会資源をまとめたパンフレットになってます。
はい、
はい、であと、そのサポート便利帳を、まあ、使いながらでもあるんですけど、認知症サポーターの養成っていうのもさせていただいてまして、これが、認知症について正しく、まあ、理解して認知症の人と家族の方を支える認知症サポーターっていうものになるんですけれども、特に何か特別なことをするっていうわけではなくって、はい、まあ、本当に認知症のことを正しくまずは知っていただく、でそれを知ったことをまた友達とか家族に伝えてもらって、いろんな人に、まあ、広めていっていただくことを目的としてまして、
はい、
本当に、地域の方もいろんな方を受けていただいてるんですけど、それ以外でも本当に街中にあるお店とか交通機関などでも受講の方をしていただいてるものになります。
で認知症を早期発見早期対応できる仕組み作り、
はい、
これ2つ目ですね。
はい、
これはどのような取り組みですか。
はい、こちらもですね、先ほどの便利帳みたいにパンフレットを1つ作成してまして、
はい、
まずは認知症チェックシートっていうのを作ってます。こちらの方は、認知症の可能性についてご本人さんご自身とか、ご家族の方がチェックすることができるパンフレットになってまして、
はい、
認知症がチェックできるのと合わせて、今後まあ4年以内に認知症になるかもしれないっていうリスクも、まあ、チェックできるパンフレットになってます。
は
い、で先ほど後藤さんから説明してもらった MCI っていう軽度認知障害についてもチラシを作成してまして、
はい、
これは MCI の、基本情報とか、これもご自身でチェックができたり家族の方もチェックできるような内容をまとめているのと、
はい、
先ほど の説明にもあったように MCI で気づくことに関する重要性とか早く受診してもらえるポイントについても解説させてもらってまして、
はい、
メモが取れるようなチラシになっているので、うん、実際書いていただいたチラシを病院に持って相談してもらったりすることができるようなチラシになってます。
わかりました。これ早めに活用していただくことが一番ですよね。
はい、そうですね。
はい、で3つ目は 認知症の人や介護者を支える体制の充実ですね。これは具体的にどのような取り組みでしょうか。
はい、ちょっといくつかあるんですけども、はい、まずが認知症相談窓口の周知ということで、認知症の相談窓口をいろんな方に知ってもらえるように、うん、周知図ってまして、その窓口が高齢者安心窓口っていうのが地域に市内15箇所あるんですけれども、
はい
はい、その相談窓口の周知を図っています。と他に、地域の社会資源の把握と情報提供ということで、各地域で認知症の人と介護者の方が安心して利用できる事業所とか店舗もお知らせしてますし、地域で活動されているその地域活動についても情報提供というのを行ってます。
はい
はい、でもう一つ温かみ守り声かけ講座っていうのがありまして、
はい、
これは市の方でも講座をさせていただくこともあるんですけども、うん、地域の中で認知症かなって気になる方とか、認知症じゃなくても様子が心配だなって思われる方とかに、うん、どういうふうに声かけたりしたらいいのかとか、見つけた時にどう対応したらいいのかっていうのが学んでいただけることができる講座になってます。
はい、
今説明した3つの取り組み以外にも認知症つながり推進員さんに活動いただいてたりとか、認知症カフェっていうの地域活動っていうのがあります。
あ、はい、わかりました。では推進員の後藤さんの方からご紹介いただけますか。はい、
私が認知症つながり推進員なんですけれども、
はい
はい、私たちの役割としては、認知症に関する正しい理解の促進、それから偏見をなくすための啓発活動などを行っています。
はい
はい、それ以外にも地域での支え合いを広げ、本人や家族が望む生活を維持できるように支援していってます。
はいはい、
さらに関係機関、ね、いろいろ事業所だけじゃなくって、地域の団体さんとかも含めてなんですけれども、はい、関係機関や団体との連携の強化と、うん、切れ目のない支援体制の構築を目指しています。
はい、
あとは先ほども最初に言ったんですけど、若年性認知症の方、はい、この方々は高齢の認知症の方とまた違う課題が出るってお伝えしたんですけど、やっぱりちょっとやっぱりお仕事のこととか、ね、家族の家庭のこととかもありますので、うん、ちょっと特有の課題がありますので、うん、そういうところには寄り添った個別の支援をさせていただいてます。
はい、で認知症カフェというのが出ましたけど、
はい、はい、認知症カフェなんですけど、現在西宮市で10箇所ございます。
はい
はい、で認知症カフェって聞くと認知症の人が行くところみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、はい、西宮市はそういうこともなくて、で基本的には地域のボランティアさんが主体で運営してくださってます。
はい、
でそこに、私たちのような専門職も関わりながら、活動をされてるんですけれども、もちろん認知症の方は来られるんですが、認知症の方だけじゃなくって、そのご家族だったり、関係なく本当に地域の住民の方々、誰でも、それからその地域の専門職の方とかね、みんなが集まって気軽に認知症のこととか介護のことについて話し合える場になってるんですが、
はい、
ここはやっぱり楽しみたいっていう風に来られる方が多いので、
はい、
わざわざ介護の話しましょうとか相談しましょうというよりも、本当にこうみんなで楽しむという場になってます。
はい、
でその、認知症カフェなんですけれども、はい、この認知症カフェのボランティアさんたちはこの宮古オレンジという考えのもとに、活動されてるんですね。
はあ、はい
はい、でちょっと宮古オレンジっていうものなんですけれども、なんか初めて
そうですね、
聞く名前だと思うんですけれども、
はい、
なんか国の施策として、チームオレンジというものがあって、
はい、
それを西宮市版にこうなんていうんですかね、アレンジしていったようなものなんです。でこの宮古オレンジっていうものなんですが、認知症の人やその家族が自分らしく生活できるように支援するための、地域活動の一環ですってなんですけれども、
はい、
この支援するというよりも、さっきもね、日常カフェ皆さんで楽しむ場ですよってお伝えしたように、やっぱりこう支援するとかされるとか、そういうようなこう一方通行のものじゃなくって、本人がやりたいこと、 でそれからそういうことを応援してで、まあ、支援するとかされるっていう垣根を越えて、まあ、共に活動共に楽しむということを重視した場をこう目指しているんですね。そういう考えのもと運営していることを、まあ、都オレンジというんですね。
なるほど、はい、わかりました。さて後藤さん、あの認知症予防はいについてのポイントっていうのをここでご紹介いただいていいですか？
そうです。なかなかね、あのこれやったら絶対認知症にならないっていうのはなかなかないんですけれども、
はい、
でもあの一般的にあの6つのポイントが挙げられてまして、
はい、
なんか右益一だって頭文字を取って言ってるんですけれども、
はい
はい、まずは右、
はい、
運動習慣です、うん、でそれから栄養、それからお口の健康、うん、こうバランスの取れた食事、それから食事を取るためにはお口も健康じゃないと食事は取れませんの で、はい、でそういうのがやっぱり認知症予防っていうのにも大変重要になってきます。それから気、休憩、リラックス、睡眠、特にこの睡眠っていうのは結構認知症にすごく関連するみたいなので、やっぱり十分な休息と良質な睡眠、それから心の健康ですよね、そういうのをまあ維持していくということが大切です。
はい、
で私たちの中ではもう最も一番重要と思っているのはこの E なんですよ。
いいですか？
はい、生きがい、趣味、社会交流です。はい、でやっぱりこう趣味とか、まあ、社会活動を通じて、まあ、精神的な充実感を得ることが大切なんですけど、うんうん、まあ、その方の精神的な充実感だけじゃなくってやっぱりこうつながりですよ ね、 やっぱり人間一人ではなかなかね生きてはいけないの で、ね、地域とつながる、家族とつながる、社会とつながるということがとても重要になってきます。
はい、
そしてあと地位は、知識、正しい理解で、最後にダーのダメージを減らすというところになります。
はい、受益一だ、
はいはいはい、でこの、皆さん認知症になりたくないって思うので、予防にして認知症にならないようにって一生懸命予防するんですけれども、うん、さっきも言った通り、はい、絶対これしてたら予防できるっていうものがないので、予防だけに目を向けるんじゃなくって、
はい、
うん、あのじゃあ認知症に備えるっていうような考え方もね非常に重要になってくるんです。
備えるためには何が必要ですか？
はい、で認知症に備えるっていうところで一番重要なのはやっぱりあの認知症を正しく理解して、まあ、もし認知症になったらどこに相談したらいいのかなとか、どこの病院に行ったらいいのかなっていうのを知っておくことだったり、認知症になってもよりよく生活するために周囲の人との関係性を保つために、認知症になる前からいいお付き合いをするっていうこともすごく大切です。
わかりました。それで西本さん、
はい、
認知症の方が行方がわからなくなるってよくある事案だと思うんですけど、
はいはい、
そういう行方不明事案への対策っていうのもあるんですかね？
はい、西宮市でもあのいくつか事業があるんですけど、はい、あの認知症 SOS メール配信事業っていう分と、あの認知症高齢者統一探索サービス事業っていう分が、まあ、GPS の端末機を貸し出しさせていただいてるんですけど、あのこの2つについてはホームページにあの認知症についてということで内容を詳しく掲載してますので、はい、またよかったら見ていただければなと思います。
はい、
でさっきあのご案内した見守り声かけ、あったか見守り声かけ講座もこちらもあのホームページに掲載しながら公式市の公式 YouTube でも見ることできますんで、
はい
はい、また見ていただければなと思います。
はい、では最後になりますが西本さん、はい、メッセージをお願いします。
はい、認知症っていうのはあの誰にでも本当に起こりうることですんで、正しい理解とあの支援っていうのがありましたら、認知症の人もその家族も今まで通り地域で自分らしく暮らすことができますんで、
はい、
あのぜひ周囲の理解を深めて認知症であってもなくても共に生きていく町西宮っていうのを目指していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、
知ること理解することですよね。
はい、
はい、ご紹介した内容についてのお問い合わせは地域共生推進課へお願いします。電話番号は 0798-35-3286 0798-35-3286 です。今日は地域共生推進課の西本舞子さんと認知症つながり推進員の後藤香織さんにお話を伺いました。西本さん、後藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。桜 FM
来週は酒蔵ルネサンスと食フェアについてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。